井形恵子がお届けしております今朝のウエストエンドトーク、このコーナーでは、半年ぶりのご登場となります、在宅医療のスペシャリストとして鳥取県米子市よりお越しいただきました日だまりクリニック福田幹久さんとともに、在宅医療の今後の広がりというテーマについて一緒に考えていきたいと思います。先生よろしくお願いいたします。はい、先生ね、団塊の世代が75歳以上になる2025年に、はい、在宅医療を受ける人が現在の 1.5 倍以上の100万人を超える、はい、っていうことを福田先生は14年前にもう察知して、
いや特にそういうわけじゃないですよね。
本当ですか、はい、全国でも
結果的に、ね、こうなりましたんで、
ねえ、本当に在宅医療のスペシャリストとして大変こう地元でも評判でいらっしゃいますが、最近積極的に学生さんの実習生を受け入れているということですが、はい、どうしてですか。
これは14年前に始めた時は、あまり在宅医療というのは、ね、知られてなかったんですけども、はい、やはり学生実習の中でそういう在宅っていうので見に行くってことはなかったみたいで、一回なんか大学の方から、ちょっと実習生をね、受けてもらえないかという依頼がありまして、それで最初受けて、その後はずっと毎年やってるうちに、今のようにね、かなりたくさんの人を受ける形になってきたというのが経緯です。
そうですか。ちょっと先生のね、インターネットの方でも、ホームページでも見させていただいて、はい、実習生の方、かなり熱い思いを語っているんですが、実際どうでしたか。
そうですね。学生さんと、あと研修医の方もね、実習に来られてます。で、実際に感想も書いてもらってるんですけども、やはり普通の臨床実習では、病院が主になりますので、患者さんの状態とかね、治療するものとか、そういうものを見るんですけども、やはりお家に行くと、その患者さんのバックグラウンドといいますかね、背景がいろいろ分かりましてですね、家族関係はどうだったろうかとかですね、例えば寝たきりの方がどういう形で家で過ごされているか、車椅子をどうやって使って、トイレにどう行っていくか、そういうことが分かりますので、すごく、そういう意味での、参考になるというふうに言われています。実習生の方がですね、なかなかそういう、実習がないのが現状ですので、あと授業なんかでもそういう在宅医療というのも講義はまだないみたいで、そういう意味で、やはり生のそういう実際の現場の、家を訪れて患者さんを見られるということで、すごく反響も大きいと思うんですよ。
そうですか、はい、先生ね、先ほど臨床実習って言葉使われましたが、これは平たく言うとどういう意味ですか。
実習ですから、実際に患者さん治療はできないんですけども、一緒に同行して、患者さんを、見たり、血圧を測ったり、話をしたりという形で、少しでも患者さんと触れるようなのが、一応臨床実習なんです。それはどこの大学でもやってるんですけども、その中でそういう家に行ってですね、それでそういう実習を受けるってことは、あまりチャンスはない現状なんです、だそこで、大学の方でうちが依頼を受けてやってるうちに、これはすごくためになるということで、それで毎年続けるようになりました。
実習生を受け入れてる中で、福田先生が特にこの印象に残っている学生さんたちのご感想ってどういったこと
か。そうですね、やはり一般的には在宅医療っていうと、こう家でしか見れないので、医療レベルは低いだろうと思われがちですけども、実際に実習に来られて、例えば家でもレントゲンが取れるとかですね、エコーができるとか、そういうの見られると、結構レベル的にも高いことをやってるなというふうに思われることもありますので、だそういう意味で病院にいやいや行く代わりに待ち望んでおられて、こちら行って、それでいろんな治療をね、治療とか検査できるっていうので、すごくそれを学生さんから見て、そういうのできるんだというふうにね、びっくりされている方も結構おられます。
すごいですよね、だって家でレントゲンもエコーもできる、医療レベルがそんなに落ちない、
そんなに変わらない、
しかも待たなくていいし、受付しなくていい、
病院は皆さんいやいや行かれるんですけども、結構こうこちら来るのをね、行くのをですね、待ち焦がれてるところですね。なので、そういう意味では、やっぱり行ってあげるとすごくそこで、生きがいも、ですね、やっぱ待ってくれてたなって感じですね。
なるほどね、いやいやね、行くのと待ち焦がれられる、このね2つって大きいですよね。 この在宅医療における臨床実習って何か他とは違うところありますか？今もいろいろ教えていただきました。
そうですね、まあ、やっぱりそういう今言いましたように、まあ、実際に家に行って、まあ、実習を受けれるというのが一番やっぱり大きな違いですので、はいはい、やっぱりその患者さんだけを見るんじゃなくて、はい、その患者さんとその家族の関係とかですね、はい、で、まあ、家の中でどういう形で過ごされているかとですね、そういう、まあ、患者さん丸ごとを見るといいますか、まあ、うん、その患者さん局部的な病気を見るだけじゃなくて、その患者さん自身の、はい、まあ、キャラクターを含めてその病気を見ていくって形になります。
なるほど。今年間どのくらいの学生さんを受け入れてらっしゃる
の？今はですね、まあ、年によって違うんですけども、はい、大体この秋の、時期に週に、まあ、2人か3人ぐらいで、まあ、2月ぐらいですから、まあ、10人ぐらいですかね、年間ね。
そうですか、はい、こういったこの希望される学生さんというのは将来やはり在宅医療に関わりたい、
はい、そういうわけじゃないんですけども、まあ、やっぱり希望される方が多いので、まあ、少しはやっぱりそういう地域の中でね、在宅医療というものに興味を持っておられる方が多いのは事実ですね。
なるほど、はいはい、福田先生は、まあ、チームを組んでね、この在宅医療をなさってると伺いましたけれども、うん、はい、やはり今後人手不足ということもこれは
ドクターがですか、
はい、
ありますね、どうしてもね。
うん、
まあ、もう少し、まあ、これは啓蒙されてきて必要性がもっと分かってきたら来てくれるドクターもいると思うんですけども、
はい、
やっぱり、まあ、まだまだ患者さんの要望に対してドクターがまだ少ない状況だと思いますけども、
はいはい、ただもう希望する人はどんどん増えていくということで、
そうですね、
はい、以前お話ししましたが、私の両親も80代超えまして、うん、在宅医療で家で死にたいというふうに言ってまして、
はい、
実は私の周りの人も大半なんですね。これ世の中のもう流れなんですかね。
そうですね、やっぱりまあこういう在宅医療というものがもうだんだん皆さんに認識されてきてますので、はい、やっぱり直接電話かかってくることも多くなってきましたし、
はい、
やっぱそういう意味で、まあ、それで、まあ、こっちの体制もだんだんだんだん、まあ、体制もね、はい、良くなってきてますので、まあ、そういう中で、まあ、増えてくれば少しでも受け入れてあげるようにしなければならないと思ってますけどね。
なるほど、うん、本当にもう福田先生の周辺の患者さんたちは幸せだなと私はいつもお話を伺いながら思うわけなんですが、今日は日だまりクリニックの、福田幹久先生とともにお届けいたしました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。